夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
何でも知りたい女性上司。うちの上司女性なんだけどさ、仕事のことについていちいち口出ししてくるんだよね。
あー、いるよね、そういう女上司。全部知らなきゃ気が済まないっていうか。
そうそう、そういうのは女の人に多い気がするんだよね。男性の思考はシングルタスク。男性は一度に一つのことを考えることしかできません。
女性の思考はマルチタスク。女性は一度にたくさんのことを並行して考えます。
そうですね。
そこで出てきたのが、何でも口出しをする女性上司。男性女性問わず、部下が何をやっているのかを全て見届けて、そしてさらに一つ一つアドバイスをします。もし女性のあなたがこのタイプになっていた場合、男性部下を育てるには注意が必要です。
男性は女性に比べて組織の上下関係を重要視します。そのため男性部下はあれもこれもと口出しをされると、上司の言うことをそのまま実行するだけの存在になり、考えない部下が出来上がってしまいます。一度考えない部下になってしまうと、その後考える人間に育てるのは至難の業です。
これどうしたらいいと思う？と聞いても、
わかりません
としか返事が返ってこない。自分から行動せずに指示を待つだけ、そういう風になってしまいます。
男性部下は手をかけすぎると思考停止状態になってしまうので、ある程度放置をしてあげた方が良いでしょう。たとえ失敗しそうでも、致命的にならなそうであれば放置してあげる。容量が悪くても容量をよくできるまで待っていてあげる。特に部下の様子が逐一気になる女性上司ほど、この男性部下の特徴を理解しておきましょう。
私のやり方の方が正しいからと思って口出しをすればするほど、男性部下は働かない人間になっていきますから、部下の様子がいろいろ気になっている人は注意してみてくださいね。男性部下を育てるために一旦我慢をしてみましょう。
はい。
さあ、今回の気持ち。
口出しを我慢しよう。
ロボットみたいですね。
ね、そう、そうなってしまいそうになります。確かに。
はい、喜んで。はい、喜んで。
なんか飲み屋さんみたいな。
飲み屋さん
ちょっとね。はい、喜んで。はい、
喜んで。下スイッチは。
はい、喜んで。
考えてない。
考えてない。何も考えられ
なかった。
確かに。
うさぎの小部屋。さあ、配信日は1月22日です。はい、なんと前日の1月21日はユッキーの誕生日。イエーイ、おめでとう。パ
チパチパチパチパチパ
チ。ケーキは？ねえ、ケーキは？
ケーキはない。
三段重ねのケーキは？
なんで三段重ねなの？
え、一人一段。
一段ってどういうこと？ああ、そうか。
昨日、そうですよ。
1月21日誕生日か。
そうですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
新しい年になりました。
年になりました。はい、もう大体でもさ、1月生まれてさ、新年にまた抱負
まあそうだね。
聞かれたのに、新しい年だねってまた21日後にリセットされるっていう、こう、期間短っていつも。
確かに。そうですね。そうか。
そうなんですね。
じゃあもう一回抱負聞く？
もういいです。
もういい、大丈夫？
旅に出ます。誕生日に。
おお、そうか。
僕は旅に出ます。
お、旅に。
旅に出たいです。
はい。今年は21、皆さんぜひ何か。
はい、ぜひ。
はい、1日過ぎてしまいましたから。
誕生日はね、360、はい、今年6日あるからね。
ああ、そうか、運動だからね。
66日間、何でも受け付けてます。
はい。お祝いのメッセージも構いませんので、
はい、ぜひぜひ。
何か送ってあげてください。
お待ちしております。
よろしくお願いします。
なんで誕生日にお願いしてるの、私。ね、
誕生日過ぎてるのにね。
誕生日過ぎてるのに。なんだそりゃ。
いいんじゃないですかね。はい。 そんな緩い感じですけども、
はい、
はい、1月21日はゆきの誕生日ということで、
はい、
置いときまして、22日は
置いとかれた、置いとかれたわ。あのね、ちょっとチャレンジ、あの体育館を
代表
にいらしてくださいね。
体育館どこの体育館。はい、22日なんかあります、
はい、22日はカレーライスの日だそうです。
おー、え、なんでカレーライスの日なの。
なんかカレーが小中学校で出されたそうですよ、う
んうん、そんだけ
学級給、学校給食そいち
なんて
学級給食、おー、
ボロボロじゃねえかよ。
設立35周年を記念して、うん、全国の小中学校の児童約800万人にカレーライスの給食が出されたそうです。この日を全国一斉献立カレーライスの日としただそうです。
あ、そうなんだ、
うん、給食でカレー出ると嬉しいですよね。
嬉しい、嬉しかった。
テンション上がりますよね。
なんか、うん、なんだろう、まあ人によるんでしょうけど、大体どこのクラスもカレーなくなるんですよ、
うんうん、
で、あのそんな時に限って、
うん、
あの給食のそのカレーが入っている寸胴をね、うん、ひっくり返しちゃうことがあって、もう事件ですよ、僕らにとっては。
そうですね。
僕らのカレーライスがないと。うん、で、もうあの給食室に行くんだけど、うん、そんなに当然、うん、1クラス分は作ってないから、うん、そんなにないよって言われて、うん、まあそれでも、それこそ全校生徒の皆さんからちょっとずつもらうんだけど、うんうん、まあ当然よそのクラスもカレーみんな好きな子が多いからさ、うん、おかわりをしたわけですよ。
うん、
そうすると、もらいに行くと自分たちの分がなくなっちゃうみたいな、うん、まあ視線が冷たいこと、
冷たいですよね。
いやまあそうなんだけど、俺らじゃあご飯だけしかなくなっちゃうんだよっていうこのね、
まあでも倒したからね。
いやまあそうなんだけど、いやその子はまあ泣いてたよ確かに。
まあ確かに、あります、
でもさ、しょうがないって言うしさ、
そうそう、
しょうがないんだけど、でもなんかなんだろう、もう子供って残酷って、子供ながらにもった記憶が今ふと蘇ってきたんだけど、
私もありますね。カレーじゃないけどなんか落としたりしましたね。
ね、
みんなすまんと、ま
あ、しょうがないじゃないですか。あれわざとやったわけじゃない
し。そうなんですよね、まあ、あのシステムが悪い気もしますよね。あの落ちるっていう。
まあでも元々だって
小学生にあのバケツとかを持たせて、
まあ、今考えると結構大きい量だからね。今はどうかわからないけど、まあ、当時はそういうのもありましたからね。
こう押すとね、
そうそうそう、配膳台にドンドンって乗ってて、多分乗せやすいし下ろしやすいしっていうのを考えたあれになったんだとは思うんだけど、
う
ん、やっぱね、いかんせん乗せやすいってことは落ちやすいってことだから、
そうそうそう
そう、そうそう、そんな事件、もう本当事件でしたね。
ねえ、あれなんとかならないんですかね。あの悲劇を繰り返さないと。なんか今
なってるかもしれないけどね。
なってんのか、でも変わんないんじゃ、どうな
んの。学校に給食室があるっていう学校はあんまり変わんないかもしれないね。あの配送してくれてるとこだったらもしかしたら違うのかもしれないけど、
うん、でもどうせ運ばなきゃいけないからね、
まあ、学校
までクラスまで、
うん、まあ、自分 の, その食べるところまでは結局誰かしらが運ばなければいけないので、
あとなんか寸胴でスープとか、うん、まあ、カレーもそうだけれども、こう自分たちでこうやるじゃん、給食当番の人たちが、
ね、
最後の方少なくなるとかさあれもなんとかならないかなと思う。
子供に注文すなや、わかるけど、
じゃなくて子供じゃなくて、 あのシステムがどうしても、
ああ、なるほどね、なるほど、
最後の方になるとどうしても分配やりすると、
だから明らかに最初によそった人と最後の方の人の具の量が違った
り、量は違ってしまう、
スープの量が違ったりとか、
そうそう、なんか具がね、なんか上最初の方がなんか具が少なかったりもする、う
ん
う
ん、あ、下の方に沈んで
て、そう、沈んでて、なんか最後の方ゴロゴロになってる、あれもなんとかならないですかね。そんな小学生に分かんないじゃないですか、こうかき混ぜてやるとか、
一番いいのは本当に学食にして、そのよそってくれる人が、うん、いつもちゃんとその様子をってるとか分かってる人がいるのが一番いいのかもしれないですね。
確かに、
それを考えるとね、子供たち同士でやるんじゃなくて
ね、うん、あの技術別に今役立ってないよね、あんな大きいので。
今かなり特殊なところで働いてない限り、なかなかその、
ね、それこそそういう学食とか、うん、ああいうところで働く、
ね、食堂とかで働いていくのはともかく、まあせいぜい家族がいたって ね,、うん、
ねえ、
だってそこまで大きいわけじゃないじゃない、
30人もいないよね、
なかなかいない、まあいるかもしれないけ ど,
いけれど、
そこまではないと思うから、
その技術はあまり役立たないから、なんとかしてほしいです、あの悲劇を繰り返さないために。
思わぬところで話が思わぬ方向に行きましたけど、やっぱりあれだね、みんな一回その経験してるんでね、
ありますね、もう
ありますよね、
みんなこの優しさがまた痛いんです。こうみんな優しいのは分かるけど、
いやまあそんな、だって責めらんないじゃないさ。
そう、分かる、
それは責めらんないですよ。
お互い様なんですけれども、お互い様、この自分がやってしまった時のこの優しさがまた痛かったりです、
ね、それは痛い、確か
に、そしてその給食をまた食べなきゃいけないっていうのがね、辛さですよね。
なんなら自分の分はいいからって気にな
るからね。そうそう、
でみんな気使ってちゃんと自分の分すごくよくしてくれるんですよね。それがまた痛い一回
用事が痛まれない。あの瞬間さ、子供ながらのドラマ感が半端ないよね。
です
本当、あのクラス、同じクラスの人たちの優しさと、うん、そうじゃない人たちのこの人を見る目っていうか、うん、あの残酷な、なんだろう、一本作品ができてしまう感じ
ですね。できてしまう世間の目なんでしょう。でも世間はあんまそんなないですよね。
あそこまで露骨ではないよね。
もう学校ならではですよね、うん、あれは。あの閉鎖された空間30人ないしぐらいの起こる悲劇、
はい、そんな
そんなカレーの日を
皆さん給食を、ね、運ぶ時には気をつけて
気をつけて
見てくださいね。カレー美味しいですからね。
カレー美味しいですからね、はい、そんな悲劇を起こさないために、はい、小学生この番組聞いてるかもわからないですけれど
いや聞いててほしい、聞いててほしいけど、じゃあもしかしたらあの先生とかね、
先生とかね、
そういうのが考える人が聞いてくれてるかもしれないから、
は
い、
自分の子供とかにね、
そうだね、
あの悲劇を繰り返しちゃいけないでこう伝承してってほしいです。
今日何の日だったんだっけ。
カレーの日です。し始めたのじゃあアイドくんだよ。
いや待ってごめんね、ちょっと思い出しちゃったけどさ、
カレーの美味しい話をしたかったな、は
い、ごめんなさいね。
さあ、雪的お知らせは、はい、今月は青空学園文学部1ヶ月間3番組合同番組をお届けしてます。
スペシャル、スペシャル、
はい、ラジオドラマとゲームなどをして楽しんでます。はい、そして水曜日は木桜スイちゃんの日、うんうん、まあ秋田にねぜひぜひ美味しいものを食べに行って雪合戦をしてきてください。
カレーはきっと美味しいと思うよ。
美味しいですよね、うん、きっと、はい、はい。そして猫峰ゆきなちゃんもよろしくです。
はい、よろしくお願いします。
カエル君はそろそろカエルに慣れてきた。
だからこれはどういう状態なの今僕は。
まだ慣れてない。
だからこれ
お知らせある。
ないじゃん。
じゃあというわけでお相手は相葉ゆきかと
篠崎大輝と
アビルちゃんと
カエル君でした。
それではまた来週、バイバーイ。